1です。こんばんは。今日は2021年の2月18日になります。このポッドキャストは私1がお送りしているニュースレタースティームニュースの振り返りになります。スティームニュースというのは毎週金曜日にお送りしているニュースレターで、スティームですね、 STEAM、 サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティックス、日本語で言えば、科学、技術、工学、芸術、それから、リベラルアーツ、そして数学の分野に関するですね、話題をお届けしているものなんですけれども、その毎週お送りしているので、その週のニュースなんかと絡めながら、STEAM という、科学、それから技術、工学、数学と、アートであったりとか、もっと広く一般教養なんかに、かかる分野について、毎週一つトピックを選んでお送りしているニュースレターです。先週ですね、第8号ということで、オリオン座の物語というタイトルでお送りをさせていただきました。なぜオリオン座を選んだかというと、ちょうどね、2月になって、1年で一番こう星が綺麗なシーズンなんですね。で、冬の星座オリオン座が、ちょうどね、夕方、南の空に昇っていますので、ぜひね、オリオン座のお話をさせていただきたいと思って、ご紹介をさせていただきました。実は天文学のニュースでは、去年、おととしあたりから、オリオン座はたびたび話題になっていたので、なんかオリオン座って話聞くなと思われていた方もいらっしゃるかもしれないです。オリオン座はね、見つけるのがものすごく簡単な星座で、日本でいう鼓の形ですね。日本語でも鼓星ですかね。あ、つづらかな。つづらかもしれないんですけども。なんか鼓に見えますけどね。はい。とにかくオリオン座ね。真ん中に三つ星があるオリオン座なんですけれども。見上げていただくと、オリオンの、オリオンって、青年なんで、狩人なんですけども、こっち向いてるのね、こっち向いてるので、正面向かって、南の空に上がってる時に、左上の方を、ベテルギウスという星なんですけれども、少し黄色っぽい星ですね。これオリオンの右肩に当たります。オリオンが正面向いてるからね。で、オリオンの左足の方、正面向かって言うと右下なんですけども、オリオンの左足に当たる部分、少し青白い星。で、こちらがね、リゲルという星になります。ベテルギウスとリゲル。ベテルギウスはね、英語ではビートルジュースっていうふうに発音しますけれども、日本語ではラテン語由来のベテルギウスという呼び方をします。すごくね、綺麗な星です。で、オリオンの右手ですね、オリオン座よくご存知の方は、そのオリオンがこう弓を持っているんですけども、弓の先、右手にお牛座がいまして、お牛座の中にプレアデス星団という、非常に綺麗な星団が見えていると思います。牡牛座はね、少し赤みがかった星で、アルデバランという、星が一等星がいるんですけれども、そのベテルギウス、アルデバランを通り越してプレアデスという星が、星々が見えていると思います。で、第8回は、従来、スティームニュースの中では、割と、科学とか数学を中心にお話をしていたんですけれども、少し趣向を変えて、ギリシャ神話についてお話をさせていただきました。ギリシャ神話、 日本と同じ多神教徒で古代ギリシャ人というのはいろんな神様が出てくるんですね。で、地方によってもうお話がバラバラで、同じ人でも2回目話聞くと違う話だったりとかっていうことも十分あり得たんですけれども、まあ、これを比較的一つのシンプルではないか、まあ、一本道のストーリーにまとめたのが、ホメロス、英語でホーマーという詩人ですね。で、この、まあ、ホメロスの言葉が残っているので、我々はこのギリシャ神話っていうものをかなり綺麗な一本道のストーリーとして、まあ、受け継いでいくことができるわけです。このオリオンなんですけれども、オリオンはこの海の神ポセイドンですね。で、ギリシャの神様って必ずその対応するローマの神様がいて、これローマの人たちが、ローマの人たちというのはギリシャよりも後の時代ですけども、ローマの人たちが古代ギリシャの神々をローマの神々とこう対応関係をつけていったんですね。で、海の神ポセイドンはローマの神ネプチューンと同じで、まあ、海の神なんですけども、まあ、ポセイドンの息子だそうです。で、まあ、すごく美青年だったそうで、ですね、これがですね、もうズブズブの恋愛を、まあ、オリオンだけじゃないですけどね、ギリシャの神様っていうのは、ズブズブの恋愛をしていきます。まあ、ギリシャで、まあ、一番偉いというか、まあ、一番トップの、現世代とおかしな言い方ですね。3世代目に当たるんですかね。大神ゼウスという、お父さん殺してますから、まあ、その世代で、一番偉い神様、ゼウスがですね、もうものすごいこう浮気性で、で、奥さんのヘラっていうのが、ものすごくこう嫉妬深い方で、もう泥沼なんですけれども、まあ、それに、習って、なのか、ギリシャの神様っていうのは、男性も女性もですね、ズブズブです。ストーリーはスティームニュースの第8号の中を読んでいただくと、まあ、わかると思うんですけども、もうたくさん登場人物多すぎてよくわかんない、ぐらいですね。中には暁の女神エオスは、これは絵画の載せさせていただいてます。それから、まあ、エオスのお兄さんの太陽神ヘリオス、とかですね。それから七姉妹プレアデスで、プレアデス星団ですね。これ七姉妹出てきたりとか。で、このプレアデスがね、七姉妹っていうのも、星ね、目が良くてもね、6つしか見えないことが多いと思うんですよ。で、7っていうのが、まあ、前回お話ししたドレミファソラシの影響ではないかなというのも、ちょっと気にはなります。実際ね、星はね、6つしか見えなくて、で、まあ、7個見えなくはないんですけどね。で、まあ、伝説とか、まあ、神話によると、7人のうち一番下の妹は人間と結婚してしまったがために、その永遠の命を失ったというので、まあ、それで、プレアデスが星は6個っていう説明もされているんですけれども、7はね、ちょっとこじつけかもしれないです。それから、まあ、ホメロスと同時代の詩人のヘシオドスの詩が残っているわけですね。その、プレアデスが、まあ、オリオンを避けて、深い霧の奥に潜るときに、まあ、地を耕しなさいということなんですけれども、これね、ちょうど長崎、僕が住んでる長崎だと、2月のこのシーズンなんですね。まあ、夕方、プレアデスが登ってきて、ギリギリオリオンがまだ登ってない夕方っていうと、まあ、これ空が広けていて、 で、なおかつ街明かりがない状況でないと無理なんですけども、まあ2月かなと。で、ギリシャは緯度が違うからちょっと違うかなと思って、天体シミュレーターで調べたんですけども、まあやっぱりあんまり変わらないんですね。あ、2月じゃないかな。で、今から、まあ4000年前、5000年前といっても、まあ、星のね、位置関係少し変わってますが、位置関係っていうのは地球のね、自転軸が少しずれているので、現在と比べれば、位置関係は変わってないですね。昇る方角が変わってるですけれども、まあ、それでもそこまで変わってないので、まあ、多分2月に種まきをしなさいと言ったってことは、まあ、種かどうか分かんないですけど、まあ、僕は玉ねぎじゃないかなと思ってます。古代ギリシャ人玉ねぎが大好きだったそうなのと、あとギリシャってやっぱり島が多いですよね。で、島って必ずしもその真水が手に入るかどうかっていうのがわからないというか、まあ、真水が手に入るのは島多いと思うんですけれども、玉ねぎさえ生えていれば、羊とかヤギがね、玉ねぎほじくり返して食べるんですね。で、そうすると乳が飲めるので人間生きていけるんですよ。まあ、なので玉ねぎって結構ね、重要な植物で、まあ、ギリシャ人、まあ、ローマ人もですけれども、大事に育てたんじゃないかなというふうに思います。日本はね、その羊を輸入しなかったので、何回かね、輸入はしてるそうなんですけども、定着しなかったので、水が出ない島というのは、まあ、基本無人島になっています。そこがね、なぜか日本はね、羊を買うの。羊毛はね、輸入してるんですよ。羊毛を輸入してるんですけどね、羊をね、買わなかったのが、まあ、家畜を食べる習慣がなかったのと、何なんでしょうね、まあ、チーズはね、お豆腐にとって代わられているので、まあ、豆腐の方がうまいってことだったんでしょうけども、水がね、軟水なのでお豆腐が美味しくて、で、逆にね、まあ、チーズなんかは硬水を食べ、まあ、ミネラル分の多い草木食べてないと美味しくないんでしょうね。まあ、それでお豆腐が普及したんでしょう。でも羊毛をわざわざ輸入するんですからね、羊なぜ買わなかったのか不思議なんですけども、めっちゃ話が脱線しました。で、ニュースレターの中で、まあ、オリオンのね、三つ星の下に小三つ星という縦に3つ並んでる小さな星があるんですね。その真ん中の星のすぐ右隣かな、すぐ横に、オリオン大星雲という星雲があります。これね、天文学者はメシエ42という、まあ、メシエ天体って言って、メシエさんが番号をつけてったんですね、星雲に。これは多分水星と、ハレー彗星とかの彗星と区別するためにカタログを作ったらしいんですけれども、そのメシエさんが42番っていうので、まあ、M42 とかメシエ42っていうんですけれども、まあ、オリオン大星雲という星があります。これもニュースレターで見ていただくと写真が出ていまして、これね、綺麗ですよ。これはね、双眼鏡とかでも、まあ、三脚があればね、見られる、星雲、大星雲です。1万年ほど前にできただろうって言われていまして、1万年前なので、まあ、文明が、ホモ・サピエンスのね、人類の文明が生まれつつある時期なので、まあ、ひょっとしたら見たっていう記録が残ってるかもしれない。で、まあ、そういうバヤ文明に残されてるんじゃないかっていう説が、あります。星雲の誕生、すごいですね。で、実は人類史上星雲の誕生というのは目撃がされています。オリオンではなくて、牡牛座の方に、これね、メシエ1、M1 という星雲なんですけども、カニ星雲という星雲で、これは1054年に、生まれています。なので、それより以前の人たちは、この星雲を、 見てないんですね。で、1054年何があったかっていうと、超新星爆発という、まあ、星が最後にこう星が一生を得るときにですね、一生を得るときに大爆発をするんですけれども、その大爆発の明かりが見えたそうなんですね。すごいですね。で、まあ、その後京都でオーロラが見えたなんていうね記録もあるんですけど、まあ、このオーロラはその超新星爆発とは関係なくて、この太陽が、まあ、フレアを起こしたということなんですけれども、そうそうそう、これニュースレターに追記で書かせていただいたんですけれども、この、カニ星雲の中にもともと大爆発を起こした星の、残り、星のコアが残っていて、これがねカニパルサーっていう非常に高速に回転する天体が残ったらしくて、それを発見した女性天文学者ジョスリーン・ベルバーネルという方がですね、今年の1月6日に、ゴールドメダルをイギリスで王立天文台から贈られたというニュースがありました。そうなんですよね、超新星爆発。実はそのオリオン座のリゲル、まあ、右肩の方ですね、これも星の一生を終えるんじゃないかっていうふうに2019年頃言われていました。急にね暗くなったんですよ、リゲルが。でこれはもう肉眼で見ても暗いってわかるぐらい急速に暗くなったんですが、現在元に戻っています。で、リゲルはですね、まあ、しばらくはまだ大丈夫だろうというふうに言われています。星はね一生を終えるときにギューッと縮まっていって、そのまま縮まったままになる、矮星になるというケースと、それから、まあ、超新星爆発を起こすというケースと、で、まあ、大きく分けるとその2つのコースですか、まあ、静かにこう冷えていくか、まあ、冷えていって縮まってで爆発するか、まあ、その星のもともとの重さによるんですけれども、そのコースがあるようです。で我々の太陽は最後、まあ、冷えて膨らんで最後縮んで矮星というね小さな星になるんじゃないかというふうに言われています。その太陽が、まあ、たまに大きな爆発を起こすんですね、太陽の表面で。でその結果が、太陽から地球に向かって、まあ、常にこう風が吹いてるんですけども、風っていう言い方はちょっとおかしいかもしれないんですけども、太陽から、ね、いろんなものを吹き出してるんですね。水素だったりとかヘリウムだったりとか電子だったりとかですね、そういったものは吹き出してるんですけども、それが爆発的に吹き出すことがあってですね、それが地球直撃することがあります。で1204年に、京都でオーロラが見えたと言われているのもその現象の結果ではないかというふうに、言われているんですが、それはずっと研究されている京都の火山天文台、まあ、山花と書いて火山天文台と読むんですけれども、まあ、そこの台長の先生にお話を伺ったことがありまして、でその太陽の爆発フレアっていうのは、まあ、いつ起こるかわからないけども、起こったら、結構大変なことになると。で確かに一度カナダを直撃したことがあって大停電というのも起こしていると。で、まあ、その先生も監修された、まあ、監修ではないですかね、後書きを書かれてるんですけども、おすすめ書籍に紹介させていただいた赤いオーロラの街でというのは、非常に正確に太陽フレアが起こった時どういうことが起こるかというのを、まあ、描画され、まあ、描画というか、執筆されて、います。はい、これもね、いい本だったので、おすすめ、しています。いやー、なんか柴田先生ですね、すいません、名前を言うの忘れてました。京都大学の火山天文台の柴田先生、 実はこの3月に、ご退官になるそうで、何か記念というわけではないのかもしれないんですけれども、本を出され、もう出されてるかな。僕が先週見たときはなんか予約中になってたんですけど、まあ、電子版が予約中だったのかな。紙の方はもう出てるかもしれないんですけれども、よければ Amazon とかで、まあ、この柴田一生先生の名前を探してみてもらえたらと思います。大変ね、わかりやすく書かれていて、お話もすごく面白い先生、でした。地震なんかについてもね、地学、まあ、天文学、地学全般を詳しい先生で、地震の話もいろいろ、教えてくださったんですけれども、まあ、震度がまあなぜ7までなのかとか、マグニチュードがまあ20までなのは、まあ、最大でね、20なんですけども、どうしてなのかっていうことをね、お話になってくださいました。まあ、震度がね、7なのは、7が上限になってるのは、震度7で、重力加速度を超えるらしくて、まあ、地震のね、時に揺れの重力加速度を超えるので、これ以上測っても意味がないと。それからマグニチュード20になると、もう地球が割れるから、それ以上大きい地震はありえないよというようなお話をね、されていました。ギリシャ神話、これね、もうなかなかね、まあ、ホメロスがまとめたとはいえ、やはり膨大なことで、おすすめ映画のね、トロイなんかも、これも全然簡略版で、本当はね、もうぐちゃぐちゃなんですよね。でもそれが、必ずしも神話だけではないっていうのがシュリーマンの発見でもあるので、やっぱりこう、神話読むにしても、どこかにその学問があるっていうお話をさせて、いただきました。明日ですね、第9号をお送りするんですけれども、第9号は、なんとですね、マイクロソフトエクセルのお話から始まって、コンピューター、それから、まあ、計算っていうのがどういうことなのかということについて、まあ、ちょっとかなりマニアックになってしまったんですけれども、お楽しみいただければと思います。先におすすめ映画ご紹介しておくと、ベネディクト・カンバーバッチ主演の、イミテーション・ゲームという、天才数学者アラン・チューリングの、人生を描いた映画なんですけれども、これもぜひ見ていただきたい内容です。というわけで、今日は STEAM ニュースの第8号の振り返りをお送りいたしました。ではまた来週お会いしたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。あいちでした。では。